それでは通告に従いまして大項目3項目にわたって伺います。大項目の1項目目、教職員の働き方改革についてです。過労死が増える、教員を続けられなくなるという反対の声を押し切り、先の臨時国会で公立学校の教員を1年単位の変形労働時間制で働かせることを可能にする法律、改定給特法を強行しました。この制度は、まず北海道がそれぞれの市町村の意見を聞いて、条例を制定、さらに留萌市としてこの制度を取り入れるかどうかを選択するということになります。制度を導入する前提がなければやらないという選択肢もあるわけです。この1年単位の変形労働時間制とは、繁忙期とする子どもが登校している学期中に10時間労働を可能にして、子どもがいない夏休みは勤務時間を短くし、期間全体の平均時間を8時間に収めるようにするという制度です。しかし、変形労働時間制は、労働者が無理なく働くために定められた1日8時間労働の原則を破り、勤務時間を延長する制度のため、導入にあたっては大変厳しい前提条件があります。国会での審議を通じ、現在の学校にはこの前提がないことが浮き彫りになっています。文科大臣は月45時間、年360時間以内の時間外労働の上限の遵守を、この制度を導入するための前提条件であると明言しています。しかし、多くの教員がすでにこの上限を超えて働いており、導入の前提条件は整っていません。どうせ遅くまで残っているのだから、勤務時間を10時間にして、見た目の残業時間を減らせばいいじゃないか、そうすれば夏休みに休めるし、というのはとても乱暴な考え方です。子育て中の先生たち、そして介護をしている先生たちはどうなるのでしょう。7時まで働くと、保育園のお迎えは間に合いません。夏休みに休めるからいいじゃないかということにもなりません。子どもがいる間、9時間、10時間が勤務時間となると、夏休みになる前に先生たちは倒れてしまいます。学校では働き方改革のために、なるべく早く仕事を切り上げ、8時間勤務を勤務で帰るためにはどうしたらよいかと知恵を絞っています。この変形労働時間制が、その努力を無駄にしてしまわないか心配です。そもそも夏休みも子どもたちはいませんが、研修や部活動、教員免許を更新するための講習など、業務が続き、年休も取れない先生たちもいます。この制度では、最低でも向こう30日間の日々の労働時間を、その初日の1ヶ月も前に決め、途中での変更が許されません。この制度は現実的ではありません。公立学校の教員に、1年単位の変形労働時間制の導入をしても、根本的な教員の長時間労働は解決できません。今、必要とされていることは、授業時間数に比べてあまりにも少ない教員の定数を増やすことや、国、自治体、学校の双方からの不要不急の業務の削減を行うことです。そこで、中項目の1つ目、1年単位の変形労働時間制の導入の課題についてです。留萌市でこの制度の導入を検討する際の課題についてお聞きします。次に、大項目の2項目目、安心して住み続けられる町をです。昨年10月からの消費税 10%、そして今回のコロナウイルスの影響で、生活に困窮する市民が増えるのではないかと危惧しています。そこで、健康で文化的な最低限度の生活をすべての国民に保障するための最後の砦であるとされている生活保護制度についてです。留萌市の生活保護のしおりでは、日本国憲法25条には、すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると定められています。生活に困ったときに、生活保護法による保護を受けることは、国民すべてに与えられた平等の権利です。自分たちの生活を守るためには、家族全員が力を合わせ、あらゆる努力をすることが必要です。しかし、努力をしても病気になったり、職を失ったりと、いろいろな事情により、 自分たちの力で生活できなくなったとき、生活保護法に基づく援助や助言をし、一日も早く自分たちの力で生活できるように手助けをするのが生活保護です、と保護のしおりにはあります。この文章は、私が今回調べた他の自治体のしおりと比べても、とても分かりやすく、市民が安心して相談する気持ちになれる文章だと私は思っています。このように、留萌市では市民に寄り添った対応をしていることと思いますが、他の地域ではこの制度を使っていれば起きなかったと思われる痛ましい事件が報道されています。昨年12月、東京で72歳と66歳の兄弟が痩せ細った状態で死亡しているのが見つかりました。料金の滞納で電気やガスも止められ、食べ物もほとんどなく、困窮した末に死亡したと見られています。ここの福祉担当の部署は、亡くなった2人から生活保護の申請や相談はなかったということです。2012年には札幌市でも、姉が病死、妹が残されて凍死したという痛ましい事件がありました。ガスストーブのガスは止められ、電気も発見直前に止められていた。室内には食べ物はなかったということです。この2012年の事件などを踏まえて、法律家、研究者、支援者らが作った調査団は、餓死、孤立死、根絶のためのいくつかの提言をしています。一つは、必要とする人が漏れなく生活保護を受けられるようにすることとして、一つ目、窓口の誰もが手に取れる場所に申請書を据え置く、備え置く。二つ目、相談の最初に申請書を示す。三つ目、誰でも無条件に申請する権利があることなどを書いた説明文書を渡した上で助言、教示すると求めています。積極的な周知が足りない生活保護制度の広報強化も要請しています。二つ目として、ライフライン業者などとの連携強化による緊急対応として、電気、ガス、水道のほか、不動産、賃貸業者、介護保険事業者、郵便配達、新聞配達、ヤクルト配達、配食業者などとの連携も重要だとしています。経済的に困窮した人が、自ら声を上げず、生活保護など福祉の支援を受けていないケースは珍しくありません。厚生労働省によりますと、所得が生活保護の基準を下回る世帯のうち、生活保護を受けていない世帯はおよそ6割に上ると推計されています。そこで中項目1つ目、必要な人に生活保護制度を行き届かせるための手立てについてです。生活保護を必要とするすべての方に生活保護制度を行き届かせるために、どのような手立てを取っているかお聞きします。次に、市民が安心して住み続けられるためには、公営住宅は大切な役割を果たしています。公営住宅法では、この法律は国および地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して、低廉な家賃で賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とするとされています。住宅に困窮する低額所得者に対してとされていますが、留萌市でも民間借り上げの市営住宅を退去するときに、退去者が通常の使用をしていたにもかかわらず、クリーニング代、壁紙張り替えなど、敷金の数倍の費用を請求されて困っているという相談を私は受けています。国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインについてを調べてみますと、その中で、原状回復とは、賃貸人の故意、過失、その他通常の使用を超えるような使用による損耗、毀損を復旧することと定義し、その費用は賃貸人負担としました。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料、家賃に含まれているものとしています。原状回復は、賃貸人が借りた当時の状態に戻すことではないことも明確化しています。また、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備しという公営住宅法の趣旨からいくと、浴槽、風呂釜のない住宅というのはありえないと私は思いますが、留萌市公営住宅寿命化計画の中でも、浴室なしが 14.1%、浴室、浴槽ともに整備済みがたった 29% となっています。そこで、 中項目の2つ目、一般の市営住宅と借上げ住宅の退去時における入居者の費用負担についてお聞きします。次に、加齢に伴う聞こえにくさ、難聴は誰にでも起こり得るものであり、65歳から74歳まででは3人に1人が、75歳以上では約半数が難聴に悩んでいると言われています。補聴器をつけ、良い聞こえを維持していれば脳が活性化し、家族や友人とのコミュニケーションを楽しむことで、認知症の予防にもつながる可能性が高いのですが、補聴器の平均購入価格は片耳あたり15万円程度と非常に高額で、公的な保険の適用もないため、購入する費用は全額高齢者の負担となり、特に低所得者の高齢者にとっては切実な問題となっています。国は補聴器の購入に要した費用を一部支給していますが、制度の対象は身体障害者手帳の交付対象となる重度、高度の難聴の場合に限られています。厚生労働省の策定した認知症施策推進総合戦略新オレンジプランにおいても、聞こえにくさは認知症の危険因子になると指摘されていることなどから、補聴器は加齢性難聴の高齢者にとって必要なものと考えられます。会話が聞こえにくくなるという軽度、中程度の聞こえにくさでも、外に出かけて人とのコミュニケーションを取るのが億劫になってしまいます。そうすると認知症のリスクも高まります。高齢者の社会参加、生き生きと暮らせるためにも、この聞こえの質を確保する補聴器の助成、支援が必要だと思います。市長の市政執行方針の中にもあります、高齢者が住み慣れた地域でその尊厳を守り、共に支え合いながら生き生きと暮らせるよう、高齢者の社会参加の推進を図りながらということを実現するためにも、留萌市でも軽度、中程度の難聴の方たちのための補聴器購入の支援、助成を行ってほしいと思います。そこで、中項目の3つ目、加齢性難聴の支援に関わる施策についてお聞きします。最後に、大項目の3項目目、JR 留萌本線についてです。市長の市政執行方針の中で、地域交通の再生、活性化につきましては、高齢者が安心して移動が可能となるように、交通体系の在り方について、地域住民との協議を進めてまいりますとあります。高齢者が安心して移動が可能ということであれば、列車は一番安心して移動できる交通手段だと私は思います。私も札幌の会議や研修会などには必ず列車を利用するようにしています。ゆとりを持って座れ、トイレのことも安心です。深川駅の乗り換えもありますが、今はエレベーターもついています。往復のチケットだとそれほど高額ではありません。列車が止まってしまうほどのひどい雪でなければ、車を運転するよりは安心ですし、高速道路が通行止めになってしまっても、列車は圧倒的な早い時間で目的地に着くことができます。列車は高齢者にとって大切な公共交通であると言えます。やはり長距離の移動は列車という利用者は結構な数います。地域住民との協議を進めてまいりますと市政執行方針の中で市長は述べられていますので、この間の市民の声を紹介したいと思います。昨年12月24日、市政懇談会で、存続は道や国の責任、赤字を前提とした分割民営化だったのに、今になって自治体の責任とは本末転倒、駅で働く人たち、地価下落、資産価値下落、留萌市に打撃、新幹線で90億円の赤字なのに、公共交通機関なのに廃線で仕方がないでは済むのか、市民から留萌本線存続に向けたさまざまな意見がありました。また、道の駅のパブリックコメントの中にも、一番の強みは留萌駅に隣接していること、列車を活用した道の駅の利用者の集客を考えてもよいのでは、また1月25日に行われた JR 留萌本線存続を求める会主催の学習会の参加のお願いをしている中で、娘が深川の学校に行く予定、留萌本線がなくては困る、通えなくなってしまう、駅前商店街も大変なことになってしまうと、駅がなくて困るという声がたくさんありました。また学習会の中でもさまざまな意見が上がり、アンケートにも書いていただきました。 北海道の宝、現状の道内の路線を維持、線路は国民の財産、一度なくしたら元に戻せません。留萌から駅がなくなることは考えられません。住民の足として国は民営化時の約束を守って、鉄路の存続は一企業だけの問題ではないという声が上がりました。市長は市政執行方針の中で、JR 留萌本線の路線の見直しにつきましては、沿線との協議を進めてまいりますと述べています。学習会で講演をした小田教授は、町おこし、地域活性化に関連し、早急に沿線を含めて幅広い地域連携の青写真を策定することが重要であると述べています。そこで中項目の一つ目、JR 留萌本線沿線自治体会議の内容についてお聞きします。次に、住民が何らの制約もなく、自由に移動することは国民の権利です。通勤、通学、通院、買い物等々で、移動は個人の生存権に関わる問題であり、国及び自治体はすべての人に移動の自由を平等に保障する責務を負います。鉄路廃止提案は、住民の生存権を踏みにじるものです。鉄路は運転できない、車がないお年寄りや、体が不自由な人たち、車を持たない若者たち、そして環境に優しい乗り物として、赤字でも必要な住民がいるからこそ公共交通機関であるという、この交通機関としての重要性が、これからますます増していくと思います。地域生活の持続を可能にするためにも、住民の生存権を守るためにも、大事な公共交通機関の選択肢として、JR 留萌本線を守らなければなりません。そのためには、鉄道の危機であるという認識を持ち始めているあらゆる人々、沿線自治体の首長はもちろん、国に意見書を出している道議会、北海道のあらゆる首長たちと手を結んで、国に JR への政策を転換させるように働かせていることが必要ではないかと思います。そこで、中項目の2点目として、市長は留萌本線存続の手立てについて、どのようにお考えを持っているかお聞きします。以上を1回目の質問といたします。
答弁を求めます。市長。
小沼議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目2点目、安心して住み続けられる町をの中で、中項目1点目、必要な人に生活保護制度を行き届かせるための手立てについて、必要な人に生活保護制度が行き届くためにどんな手立てをしているのかのご質問でございますが、生活に困窮する方に対して必要な保護を行うことは行政の責務であり、また保護を受けることはすべての国民の平等の権利でありますことから、必要な人に保護を行き届かせることは重要であると考えております。一方で、保護が必要かどうかということについては、世帯の状況がそれぞれで異なり、把握することが困難でありますため、市民一人一人に生活保護制度の中身について十分知ってもらい、気軽に相談に来てもらうことが大切だと考えており、当市のホームページや広報誌、出前トークなどにおいて、できるだけ分かりやすい表現を用いて、制度の周知を図っているところであります。また、生活に困窮される方の情報が、保護の相談窓口につながりやすくなるよう、日頃から民生児童委員や医療機関など、関係機関、部局との連携を密にしているところでございます。次に、中項目2点目、一般の市営住宅と借り上げ住宅の退去時における入居者の費用負担についてのご質問でございます。一般の市営住宅における退去時の費用負担につきましては、留萌市営住宅管理条例第19条第3項の規定に基づき、 入居者の責めに帰するべき事由によって、修繕の必要が生じたときは、入居者の費用負担としているところでございます。借上住宅の場合につきましては、同条第2項の規定に基づき、借上にかかる賃貸借契約書に定めた修繕負担区分表により、入居者の責めに帰するべき事由によって、修繕の必要が生じたときは、事業者が入居者に対し、費用負担を求めることとなっております。次に、中項目3点目、加齢性難聴の支援に関わる施策についてでありますが、現在、留萌市においては、加齢性難聴に対する支援策はございませんが、聴覚の障害により、身体障害者手帳の交付を受けている方に対しまして、補聴器購入及び修繕にかかる費用の一部を助成する、障害者補装具費支給費の制度を活用することができ、平成30年度においては、購入及び修繕合わせて15件の利用があったところでございます。なお、制度については、留萌市ホームページに掲載し、周知しており、医療機関や障害者総合支援法対応補聴器取扱店においても、相談を受けていただいているところでございます。今後についても制度を周知するとともに、地域包括支援センターをはじめ、各機関に相談があった場合も、制度について説明できる体制を整えていくところでございます。次に、大項目3点目、JR 留萌本線についての中で、中項目1点目、JR 留萌本線沿線自治体会議の内容についてとして、12月議会以降の JR 留萌本線沿線自治体会議の開催状況についてのご質問でございますが、昨年の6月28日に、西二町の首長による第4回沿線自治体会議を開催して以降、沿線自治体と調整を行っているところでございますが、それぞれの首長の日程が合わず、現在まで開催に至っていない状況でございます。私といたしましては、次年度の国の監督命令に対する JR 北海道の取り組み内容の検証や、国の財政支援の根拠となる法律改正の期限などを考えると、なるべく早期に沿線自治体会議を開催し、JR 問題の課題解決に向けた協議を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、留萌本線存続の手立てについてとして、留萌本線の存続の手立てのご質問でございますが、これまでも述べているとおり、現実的には国や北海道からの支援が見込めない状況にある中、恒常的かつ双方向での利用促進が図られない以上、地元負担による存続の手立てを講じることは大変厳しいものと考えているところでございます。以上です。
教育長。
小沼議員のご質問のうち、教育委員会に関する質問につきましてお答えをいたします。大項目1点目、教職員の働き方改革についての中で、中項目1点目、1年単位の変形労働時間制導入の課題についてのご質問でございますが、公立の義務教育小学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正に伴い、公立の義務教育小学校等における働き方改革を推進するため、令和3年4月1日より、公立学校の教師については、1年単位の変形労働時間制を都道府県教育委員会の条例により、市町村教育委員会の判断で実施できるようになりました。 この制度は夏休みなど児童生徒の長期休業期間の教職員の業務の時間は学期中よりも短くなる傾向であることから、学期中の業務の縮減を図った上で夏休み中の休日を集中して設定するなど、長期休業期間を活用し勤務時間を柔軟に設定することによって集中して休日を確保することなどが可能となるものであります。一方で制度導入にあたっては、教職員の長時間労働の固定化を助長する恒常的な長時間労働による過労死や離職を懸念するなどの声があることも承知しているところであります。留萌市教育委員会といたしましては、働き方改革を推進するための一つの選択肢として検討は必要と考えておりますが、直接的に教職員の長時間労働を縮減するものではないと認識しているところでございます。今後も国や北海道教育委員会、他の自治体の動きを注視しながら、教職員の勤務時間に関わる各制度を適正かつ有効に活用するとともに、留萌市アクションプランに基づき、日々の教職員の業務や勤務時間の縮減を図る取り組みを着実に進めていくことが重要であると考えております。以上です。
小沼議員。
それでは再質問させていただきます。まず最初に、教職員の働き方改革について、1年単位の変形労働制導入の課題についてです。文科大臣は1年単位の変形労働時間制を導入するための前提条件として、月45時間、年360時間以内の時間外労働の上限の遵守としておりますけれども、留萌市でこれがクリアされているとお考えかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。
教育長。
留萌市内の小中学校教員の勤務時間の実態でございますけれども、平成28年度に北海道教育委員会が行った教育職員の時間外勤務等に関わる実態調査の結果では、前回調査、その前のですね、平成20年に行った前回調査や国の教員勤務実態調査と比較して、改善は見られるものの、1週間あたりの勤務時間が60時間を超えるものの割合が、教職員については小学校で2割、中学校で4割を超え、教頭先生に至っては小中学校とも7割という状況になっております。市内小中学校の中から登校小学校が調査対象校となっておりまして、長時間勤務の実態とその要因については、調査結果にある北海道の教員全体の勤務実態と大きな違いがないことから、児童生徒数や学校の規模、時期的な業務量の縮減による影響はあるものの、市内の小中学校における勤務実態は同じような状況にあるというふうに認識しているところでございます。以上です。
小沼議
員。それ28年ということですから、今でもだいぶ改善しているかなと思うんですけども、私はこれクリアしている前提条件クリアしていると思っていません。じゃあ次にですね、文科省のガイドラインでは上限の目安時間の損傷を形式的に行うことが目的化し、実際よりも短い虚偽の時間を記録に残したり残させたりとするのようなことがあってはならないとしているんですけれども、時間内で仕事が終わらない場合、勤務時間の上限を超えないという制度導入の前提条件をクリア導入しなくちゃいけないので、クリアするためにですね、仕事が終わらないでなかなか帰れない教員に対して、あんたは能力がないからとか、そういう時短ハラスメントっていうのが起こるんじゃないかと思って心配しています。また遅くまで残って仕事をせざるを得ない教員が多い学校の管理職がですね、あんたのところの学校は管理能力が、校長の管理能力がないからだみたいな評価になるんじゃないかのって心配してるんですね。その点ちょっとお考えを聞かせてください。
教育長。
先生たち の在校時間につきましては、令和2年度より留萌市におきましても ICT の活用やタイムカード、そういったものを活用して客観的に勤務時間実態を図ることにしております。それで在校時間に関して、もし教職員が虚偽の記録を残している場合につきましては、校長など管理責任に当たっている方につきましては、その 適正な記録を残すよう指導する必要があり、また校長先生などが虚偽の記録を残させるようなことがあった場合には、求められている責任を果たしているとは言えず、状況によっては、信用失墜行為として懲戒処分などの対象となりうるというふうに考えているところでございます。以上です。
小沼議員。
非常にですね、このように管理職の負担も増加するんじゃないかと思っています。実際は指導料要領も変わって、新しくやらなければならないことがむしろ増えているんですよね、先生たち。それで、この制度を導入する前提は、少なくとも今の潤井市にはないと考えているんですけれども、どのようにお考えですか。
教育長。
はい、お答えいたします。この1年単位の変形労働時間制につきましては、さまざまな先生たちの勤務時間に関わるいろいろな制度、それを有効活用するという点におきまして、今般のこの1年間の変形労働時間制を導入するというよりも、その制度としてですね、仕組みだけは入れていこうというふうに考えているところでございます。
小沼議員。
この制度についてはですね、先生たちの働き方を改革するどころかですね、10時間まで勤務時間を延ばすということで、学期中の長時間労働を固定化してしまう、遅くまで残ってるんだからいいんでしょということで、10時間までってなると、その見た目の残業時間が減りますから、それで固定化してしまうんじゃないかということ、それから一生懸命学期中の長時間労働を固定化して、それから夏休み前に先生たちが疲労困憊してしまうんじゃないかということが懸念されます。この制度、まず北海道で条例を作り、それで市町村に下ろし、でそれが市町村がそれを導入するかどうかを検討し、さらに言えばそれぞれの学校がそれを導入するかどうかということを選択する、すべてが選択制ということになっていますので、実際あんまり時間ないんですけども、あと1年間ぐらいしかありませんが、ぜひ現場の声を取り上げてですね、無理な導入はしないように、できれば今の状態だとこの制度は難しいんだということで、ぜひ道の方に声を上げてほしいと思います。実際そういうふうに声を上げている自治体も出てきています。ぜひ考えていただきたいということを申し上げまして、次の再質問に移りますその次の、大項目の2つ目ですけれども、安心して住み続けられる町について再質問します。生活困窮者が生活保護を申請しやすくするためにどのような手立てを取っているか、具体的に教えていただければと思います。
市長。
生活困窮者が生活保護を申請しやすくするためにどのような手立てを行っているかというご質問ですが、生活保護の窓口は、府という印象があって、生きづらいなどという声や、相談に行っても生活保護には該当してもらえないだろうというお考えを持っている方もおられることを承知しておりますが、窓口に来られた方には担当職員が親身になって対応しておりますし、どうしても来所しづらいという方には電話による相談も受け付けており、場合によってはこちらから出向くという対応もしているところです。また地域の民生児童委員からつないでいただくということもできますので、生活に困窮されたときはですね、相談していただきたいというふうに考えているところでございます。以上です。
小沼議員。
申請しにくいという一つの原因としてですね、生活保護の要件というのがあるんですけれども、この要件について教えてください。
市長。
生活保護の要件、ということですが、これは生活保護の要件は、利用しうる資産、能力、その他あらゆるものを生活の維持のために、活用することとなっております。資産の活用については、例えば土地や家屋を所有しているのであれば、保護を受けるためには、まず売却して、その売却代金を生活費に充ててからということになります。なお、現に居住している家屋であっても、 処分価値が小さいものや障害者の方が通院のために必要とする自動車などは処分をせずに保有が認められる場合があります。能力の活用については現に稼働能力がある、就労可能な職場があるのに働こうとしない者については要件を書く者として保護を受けることはできませんが、働く意思と能力がありながら就職活動を行っていても現実に働く職場がないときは保護を受けることができます。その他あらゆるものの活用とは、雇用保険、健康保険、各種年金、各種手当など社会保障制度などで給付を受けることができる場合にはそれらをまず活用していただくということでございます。以上です。
小沼議員、
今大変詳しくいただきました。保護の使用料を見るとですね、割と車持ってちゃダメなのかなとか、貯金を少しなんだけど持ってたらダメなのかなとかそういうのが結構ハードルが高くてですね、できないということがあると思うんですけど、今市長のようなに丁寧な説明があれば結構ハードルが低くなるかなと思います。生活保護のしおりはね、ちょっとそういうふうに読めないところがあるんですよね。それちょっと改善してほしいなと思うのですが、次にですね、もう一つ生活保護の一部を改正する法律案に対する付帯決議という中で、事前に要保護者との家族関係とか家族の状況等を十分に把握して要保護者が申請を躊躇したり、その家族関係の悪化がないようにということで配慮されることになっています。この中に親族などに扶養を求めることは要件ではないということを抑えでいいかどうかを確認させてください。
市長。
親族等に扶養を求めるかというご質問ですが、まずはやはり、手続き的には求める。まずその中で、いろいろ状況を確認して判断していくということになるかと思います。以上です。
小沼議員、
その求めるっていうところでも求められるのが嫌なので、それがまたハードルになったりすることもあると思うんですよね。その辺はよくその状況上、その家族の状況によって考えていただきたいなと思います。次ですけれども、1回目の質問で紹介したように、生活が苦しくなって行政の窓口につながることなくですね、なくなってしまうということがあります。自分から窓口には来られないけど生活に困窮されているという方を福祉事務所の窓口につなげるため、いろんな連携とかしてると思うんですけども、どういうことをされているか詳しくお願いしたいと思います。
市長。
一般的にグレーゾーンと言われる方だと思います。で、私はそのグレーゾーンの方というのは、まずは自分でできる限り人に助けを求めず暮らしていくという強い信念というものがあると思います。で、その中でやはり人に助けを求める必要性というものも私は必要ではないかなというふうに思ってます。そのために地域には民生児童院がいたり、町内会、先ほどの質問者に対しても答弁いたしましたが、やはり地域のコミュニティ、というのがやはりその人を周りから救ってあげれる可能性というのは高くなるというふうに思ってます。今後もですね、市とすればやはり、それぞれの、町内会ですとか、近隣の人、そしてやはりそのライフライン事業者、電気、水道等を含めてですね、そういう方々がいち早く気づく、当然その新聞、郵便局、いろいろな形があろうかと思いますけれども、そういう情報をですね、密にしていくことも必要になってくるかというふうに思っています。今後も引き続いてですね、制度の周知をしていきながら、なんとかそういう人が出ない町にしていきたいというふうに考えているところです。以上です。
小沼議員。
長の考えよく分かりました。それでは次の中項目の2つ目、一般の、市営住宅と借り上げ住宅の退去時のにおける入居者費用負担についてです。まずですね、退去時にですね、一般の市営住宅と、それから借り上げの市営住宅で、費用の分担、負担っていうのは違いがあるのかどうかをちょっとお聞きします。
市長。
市営住宅と借り上げ住宅での、費用分担の違いがあるかということですが、まず、決まりとしてはどちらも同じ条件だということでご理解願いたいと思います。
このままです。
まずですね、どういう場合に退去者に対しての費用負担が生じるか教えていただければ。
市長。
担当部長の方に答弁させます。
都市環境部長。
はい。退去時に、入居者が負担するその場合というか内容なんですが、当然入居者のその故意または過失等による、損耗、それから毀損、そういうものを入居者の負担ということでお願いをしております。以上です。
この牧員、
普通に住んでて経年劣化っていうんですけど、そういう場合は負担はないという抑えでいいですか。
都市環境部市長。市長。
担当部長に答弁させます。
都市環境部長。
はい。一般的にはその経年変化、経年劣化、簡単に言うと変色ですとか、摩耗、一般的な摩耗、そういうものについては、入居者の負担とはならないということで、処理しております。
小沼議員。
はい。借り上げ住宅の場合は例えばですね、費用負担については誰がこう検査するかっていうのを教えてください。
市長。
担当部長がお答えします。
都市環境部長。
はい。借り上げ住宅の退去時の検査ということですが、まず、事業者、借り上げ住宅を運営している事業者と入居者、そして建築住宅課の担当職員3人が立ち会いの下で実施をしております。
小沼議員。
通常の使用による汚損か、通常の使用を超えるような使用による汚損か破損かっていうのは入居者自身、退去者自身が分かってると思うんですけども、やっぱり状況によって退去者が立ち会えない場合があると思うんですよね。そういう場合はどういう判断になるんでしょうか。
市長。
担当部長の方に答弁させます。
都市環境部長。
はい。基本的には入居者が立ち会って、事業者と現地を確認して協議の上で、負担するしない、その中身を協議するのが普通の形ですけれども、入居者がいないというパターンが普段はあまりないんですが、ごくまれに入院されているとかそういうことでいらっしゃいますけれども、そういう場合は代理の方に立ち会っていただいて処理をしております。
小沼議員。
借り上げ住宅で退去者が今のようにいない状態で、通常の住まい方による汚れなのか、それから故意に汚したのか、ちょっと判定が難しかったり、退去者が自分は普通に使ってたっていうふうに言ったとき、そして敷金の何倍もの費用を請求されて払えないということが起こった場合、市としてどのように対処しているのか教えてください。
市長。
私からお答えします。やはりですね、退去者がその立ち会えないという現状がまずね、そこから改善しないと、なかなかそのやはりどういう生活をしてたのか、ただ客観的に見て市の職員と事業者が判断できるものなのか、やはりそういうことを考えると、 退去者がいない退去というのはなかなか考えられないんじゃないかというふうに思いますので、やはり、特に借り上げの場合は三者立ち会っての判断ということでご理解願いたいと思います。以上です。
小沼議員。
はい、それじゃあ次に打ちます。浴槽とか風呂釜がない市営住宅で入居者が浴槽風呂釜を必要とする場合当然出てくると思うんですが、そういう時はどのようにしているのですか。
市長。
まあ浴槽のないというか、やはりその制度の改正によってですね、前は市営住宅には同営住宅もそうですけれども、浴槽がそれぞれが持ち込むという制度が、改正になって今、新しい、住宅に関しては浴槽付きというふうになってます。ですから、現状としては本来は入居者がそこに持ち込む、または引き継ぐ、それと今はリースというのもガス供給会社の方で手立てをしているということで、そういうのを活用していただくというような状況になっているというふうに思います。
小沼議
員。公営住宅では公営住宅法では健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸するということとしています。入居者の費用負担は極力ないように行政としても努力してほしいなと思うんですよね。低所得者のために、もし費用が負担が生じた場合にも、できればできるだけ入居者に退去者に寄り添った対応をしていただきたいということを述べて次の質問に移ります。次は中項目の3つ目、加齢性難聴の支援に関わる施策についてです。障害認定されたところで、支援制度があるという、国の支援制度だと思うんですけど、あるということなんですけれども、この障害が支援制度が適用されるその聞こえ方の状態がどんな状態かを教えてください。
市長。
この難聴者 その支援制度ということですが、聴力レベルというのが70デシベル以上ということで、これが聞き取れない方については身体障害者手帳の交付となるということで支援制度を設けているということでございます。以上です。
小沼議員。
私が調べたところ、両耳でいうと40センチ以上離れると全くその会話が理解できないっていうぐらいのかなり重度な感じの聞こえ方になると思います。しかしですね、障害認定がされない軽度中程度の方が補聴器を購入した場合は何か安くなる税法上とかそういうのがあるのかどうか教えてください。
市長。
最初にも答弁している通り、今の制度の中においてはこの身体障害者という制度に基づいての支援しかないということでご理解を願いたいと思います。
小沼議
員。WHO の世界保健機関では41デシベル以上に補聴器をつけるということが奨励されています、進められています。41デシベルっていうのは時々人の言うことがちょっと聞き取れないなとかそういうレベルなんですけど、基本的には聞こえるけどかなり聞きづらくなっているというのがそのぐらいなんです。41デシベルです。そのレベルをほっとくとさらにどんどん難聴の認識ができない音が増えていくということで、もう本当はその段階で補聴器を作れた方が進み方が遅くなるしいいよということが WHO で言われているんですが、高齢者が市民としていろいろな活動に参加して生き生きと暮らして認知症のリスクを減らすためにも、留萌市でも軽度中程度の難聴の方たちの補聴器購入の支援助成を行う考えがないかお聞きします。
市長。
留萌市独自の支援ということですが、誰しもが支援を受けられるということがいいというふうには思います。ただこれが難聴だけ、じゃあ視力、さまざまなやはり、程度というものに対して市の財力でどの支援ができるかということも含めてですね、私としてはやはりできる限り国等に 支援を求めれるべきものは求めていきながら、やはり、そういうことでないとなかなか市の財力でやはり程度をこう拡充していくということは非常に難しいことかなというふうに思います。議員のおっしゃる意図を含めて理解をいたしますが、厳しいということでご理解も願いたいと思います。
小沼議員、
今回ですね、障害者認定をもらったときには、支援があるということなんですけども、そのことについて実はあんまり周知されてないんじゃないかと私は思ってるんですよね。その辺きちっと周知されて、せめてそこだけでも周知の方よろしくお願いしたいと思います。次、最後にですね、大項目の3つ目、 JR 留萌本線についてです。毎回言ってきてるんですけども、とりあえず JR 留萌本線沿線自治体会議の開催、 まだいつになるかは分かりませんか、教えてください。
市長。
沿線会議につきましては、先ほどもご答弁申し上げましたが、またさまざまな解決しなきゃならない事案というのが発生して、まあ、今回は新型コロナウイルス対策ということで、また議会等もあるということで、まあ、私としてはこの議会終了後においても、また年度内に開催できないかの旨を確認していきたいというふうに思いますし、国の法律改正ということがやはり、時間がなくなってくるんじゃないかということも含めてですね、協議の場というのを持ちたいというふうに考えているところです。以上です。
小沼議
員、その自治体会議の中で、どのような考えを述べるつもりなのか、何回かお聞きしているんですけども、ひょっとしたら中身が変わってるかもしれないかなと思ってお聞きします。
市長。
私としては私の思いというよりも客観的に判断をしていかなきゃならないというふうに思ってます。やはり、留萌本線というのは今年で110年を迎える歴史的な鉄道です。それをなくする思いというのは誰もが失いたくないというふうに思っていると思います。ただやはり利用実態ですとか、さまざまな状況、また国や JR 北海道の運営状況、そういうものを客観的に考えていかなきゃならないのかなというふうに思っています。先ほどは議員からいろいろな市民の声というふうにお伺いしました。先般実は私はいつもいろいろな人から聞いてます。ただ先般ある事例があったんですけれども、私自身が東京から帰ってくるときに、留萌に帰ってくる、JR で帰ってくるということで、JR に乗った瞬間に、この列車は運休となりますと。で、その後最終まで待って、それも運休で、最終的に最後のバスに乗って帰ってきたんですけども、その並んでる際に留萌の方から声をかけられたんで、逆に私が聞いたところ、やはり私と同じように列車に乗れなくてバスですかって聞いたら、いや違うよ、高齢の方ですけども、やはりバスの方がいいんだよね、で列車はやはり乗り換えがある、やっぱりそういう時間の不便さ等のお話をされてました。ですから現実的にはもう本当にそれぞれ多数のいろいろな意見があると思います。ただその意見をどう生かしていくか、またそれが先ほどと同じようにやはり市の財源の中で維持できるのか、また上下分離という方法があるのではないか、またやはりもっともっと国に言って国から支援をもっと求めるべきだろうと、さまざまあると思います。それをやはり私たち行政にいる人間はやはり客観的にものを見て、それを的確に情報を提供する、そのことで皆さんとともに判断していくということが必要だというふうに思っておりますから、やはり沿線会議の中においては国の状況、北海道の状況を含めてですね、やはり情報の収集をみんなでして確認して、そしてこの会議を の中で判断をしていかなきゃならないということを私としては伝えていきたいというふうに思っています。以上です。
小沼議員、
赤字でもですね、公共交通機関というのは赤字でも乗る必要がある人がいるから公共、要するに公のお金を使って維持していくというのが公共交通機関だと思うんですよね。で、国の政策として国の責任でやっぱり結論を守っていかなきゃならないというふうに考えています。市長の考え、もう一度お聞かせください。
市長。
当然、国が責任を持つべきこととして、今まで国鉄としてやはり運営管理をしてきて、それから JR という民営化に向かってきたわけです。で、その中で、そのやっぱり運用益を活用してのことが可能だろうということで、国と事業者がここまで行ってきて、そのための法律というのが定められて、さらなる負担をですね、国が補うということでやってきていると。で、その中で、今回その時限立法が切れるという状況ですから、国においてもかなり分析をされて今後必要なのかどうか含めて今検討しているというふうに思われます。私どもとしてはやはりそういう状況を含みを考えながらですね、向かっていかなきゃならないというふうに思ってますし、単に国の責任だということだけでなかなか物事が解決しないというふうにも思っておりますから、冷静に判断をしてまいりたいというふうに思っているところです。以上です。
小沼議
員。先般ですね、1月25日の学習会をやるにあたってですね、発足した留萌本線の存続を求める会、沿線自治体も含めた会ですけれども、そこで国に対してですね、沿線自治体とともに請願署名を集め始めています。ちょっとコロナで足が止まっていますけれども、公共交通機関としての留萌の町に欠かせない駅の役割も含まえて残すべきという声が集まってきています。行政とともに市民の声を国に届けなければならないと思うんですけれども、市長の考えをお聞かせください。
市長。
市民の多くの声が私にも届くということであれば、まずは受けて、それから判断ということをしていきたいというふうに思っています。以上です。
2番、小沼議員の質問を終わります。